ねえねえ、何してんの？
種ラジってんの？
種ラジ。
どうもオレンジです。
いやー、やっぱりオウムとはね、戦わない方がいいと思います。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。忘れろマン。
ほ。
はい。ということでね、久々ではございますけれども、今回は。
でも、前々回ぐらいやってませんでしたっけ？確
か。そうだね。まあ、そんな感じよね。何なのかって言われたらわからないですかね、うん、忘れてたくせに思い出すと急にロマンを感じることがあります。いい加減さを網棚に上げて、うん、なんで興奮するかを想像してみようということで、今回は、戦争について、ちょっと。話をしたいなというふうに思います。
戦争。
はい。ちゅうことでですね、まあ、2020年は戦後75年になります。
そうですね。45年からですからね。
はい。ということで、まあ、僕は割とそこそこな年なので、その戦中派の人たち、が映画とかドラマとか出てるとか、まあテレビ出てたりとか、まあ作家さんが物事書かれたりとか、うん、なんかそういう風なものに直接触れることができた。あとは、8月なんかだと登校日っていうのがあって、まあ学校にちょっと行かなきゃいけないんですよね。よう久しぶりみたいななんか友達と喋ったりする中で、今日は戦争の講話がありますなんつって。で、当時僕、広島とか住んでた時は、うん、広島の原爆の話なんかを、うん、その時はね、もしかしたら先生だったような記憶もあるんですけど、ちょっとお年めした先生とかが、自分が体験した話を体育館かなんかでするみたいな話とか、そういうのを受けた記憶があったりしますかね。うん、そう、あと、うんうん、なんだっけ、戦争の時に、学童疎開した子供たちが受けたいろんな苦しさみたいなものを乗り越えて頑張るみたいな映画とかをなんか学校で見た記憶がある、
うん、
これはちょっと世代的に随分僕とオレンジさんだと差があると思うんですけど、それさすがにそんな白黒のやつとか見たことないよね、うん、
ないと思いますね。
ないよね。ちょっとタイトル今パッと思い出せないんですけど、まあそういうものが記憶の中にあって、で、まあ、やっぱ、そうなんだよね。その、やっぱ戦争をどう残していくかってことを、まあみんな、うん、まあ、今思えば当たり前だと思うけど、もう、それを記録に残していくとか、なんか作品作るってことは結構まあ大変なことなのかなって思ったりもしたり、まあ一方で、うん、その、戦後直後っていうのは、その戦争に触れること、ああ、あの時ああだったなとかみんな苦しかったなみたいなことを振り返るってことが、まあ、結構強いコンテンツになってたりもすると思うから、だから本当、うん、戦争映画っていうジャンルがあって、まあ、それが、いろんなね、賛否あるとは思いますけど、戦争に親しんでた人たちにしてみれば、うん、日本の戦争映画っていうのはやっぱそういう意味で、まあ、まさにリアリティもあるし、あ、自分たちがああだったなってことを思い出す機会にもなってたりとかすると思うんですけど、まあ、その75年なんですけどね。その、まあ、最近クローズアップ現代ってテレビ番組を見て、結構、まあ、衝撃というか、まあ、ちょっと、そうなんだっていうニュースがあって、それ何かっていうと、うん、戦争の遺品ってあるでしょ？
はい。
まあ、例えば、当時着てた軍服とかさ、なんかそういう記録とか、その、なんか、ヘルメットとかそういうのがあったりするんですけど、勲章とかね。そういう風なものが、まあ、なんていうかな。その、戦争に行ってた人とかが亡くなると、おじいちゃんとかおばあちゃんが、それを、まあ、寄贈しますって言って、こう、まあ、なんていうか、行政の方に送ってくるんだけど、もうそれがパンパンで、しまいきれなくなってるみたいなのがあるんだって。で、しかも、その、早く寄贈してくれたら、歴史の経緯がわかるんだけど、この亡くなった人はどういう方ですかとか、どういうことでこの、なんか遺品があるんですかって聞いても、いや、もうわかりませんみたいな。もうとにかく物だけが届くみたいな状況になって、うん、結構これ処理が困ってるんですよね、みたいな話が出てきたりとか。 あとね、群馬の方にある、その、戦争資料館みたいなところを閉鎖しなくちゃいけないみたいな話が出てきたりとかね。まあそれは管理してる人がお年を召してきて、まあこれをずっと、やってて、例えばその小学校とかから見学に来る人とかいるんだけど、まあそういうことももうちょっと僕の方では辛くなってきて、みたいな話とかが出てきたりとか。で、まあ、あと、これ過去にも種田ラジで話したことあると思うんですけど、東京都の公式の、なんていうんですかね、戦争資料館ってないらしいんですよ。実は。
うんうんうん、で、九段下にある昭和館だっけ？
そうそう、そう、優秀館とかね、そういうのはあったりしますけど、で、一応ね、東京大空襲戦災資料センターっていうのがあるんです。これ。
うんうんうん、
で、これは、うんうん、江東区にあるんですけど、これまあ、行った回の話はしたと思うんですが、ここはその、本来東京都がやろうとしてた予定のものを、まあ、一部ちょっと集めて、なんかまとめてやってらっしゃるそうなんですけど、このクローズアップ現代では何をやったかっていうと、本来東京都が作ろうと思ってたその戦災資料館の資料として、いろんな、その戦争が大変だったみたいなインタビューとかも撮ってるんだけど、そのインタビューとかも丸々しまったままなんだって、ずっと。何十年と。で、それどうすんだって話が、まあ、答えが出てなくて、まあこれはちょっと調べていただくとわかるんですけど、なんか当時、都が計画立てたんだけど、その戦争についての語られ方っていうのが、加害者的な立ち位置ってものをどう評価するのかっていうあたりで、まあ議員たちがまあ何だか揉めたんだろうね、多分ね。それで、まあ、その、GO が出なくなっちゃったみたいな感じで、石原都知事の時だったのかな？なんかそういうふうな話があって、せっかくみんながね、こう、よろしくお願いしますと託したものがそのままになっちゃってるみたいな話があって、で、まあ、要するにこう75年という節目ではあるんですけれど、未だに僕らは戦争っていうものをきちっとアーカイブするっていう状況がなかなか持てないみたいな、まあ話があったっていうことなんですよ。
うん
で、まあ、さらに言うと、今、広島とか長崎ね、そろそろ、原爆が投下されたという日になりますけれども、まあね、その資料館に行こうと思っても、ちょっとこういう時期だからなかなか行けないんですが、まあ、そんな中
で、ね。収録時点ではってことですね、もう過ぎてますね。
そうそうそう、うん、広島なんかだと、新しくね、その店内の展示がリニューアルされたりして、まあ、ちょっとこれも結構注目浴びてて、なんか被害のひどさっていうよりかは、そこに生きてた人たちが、まあ、それは、なんていうのかな。いわゆる、原爆被害に被害を受けた人という紹介というよりかは、文脈としてそこの広島に生きてた、その時期にね、生きてた人たちの生活を重ねながら、まあ、被害というものを改めて見つめてみようみたいななんか展示になっているらしくて、だからもうちょっとそのなんていうかな、まあ、ちょっと見てないからなんなんですけど、その驚々しいというよりかは、そこに人がいたんだっていうことを、まあ、確認しながら原爆について考えるみたいなこと、戦争について考えるみたいな展示になっているようなので、そういうの見たいなと思うんですけど、ただこの戦争っていうのを、なんていうかこう、どういうふうに僕らが改めて見ることができるか、多分もう75年という日本の中で起きた戦争を僕らはこうどういうふうに見ることができるんだろうかみたいなことが結構まあある種難しくなってきてて、当時を知ってる人から語りを聞くってことも正直難易度高いよね。まあだって物心ついてたとしてももう80以上になるじゃん、最低でも多分。
そうですね。
うん、だから、なんか、それはどうしたもんかなと思いつつ、まあ、でも一方で、これも元は漫画ですけど、この世界の片隅にだっけ、
うん、
ノンさんの、アニメ映画では主演されてましたけど、はい、ああいうふうに、今の広島のコンセプトにもちょっと近いですけど、その戦争被害そのものを描くんではなくて、そこに当時生きてた人たちの営みっていうものを描くことで、まあ、生きることと、うん、まあ、戦争の無意だとか、あと、まあ、もうちょっとこう、広く 生活を描くことが実は、なんていうかな、人にアプローチをするというか、事件として起こったことではなくて、人にアプローチするっていうのが、まあ、その映画の考え方だったりもするのかなと思うんですけど、そういう映画も生まれてきてるので、うん、なんかこう、よりこう、戦争を見るというよりかは、その時代とか、生きるってなんだみたいなことに、より深くフォーカスしてる感もあるんだけれど、今ですよ。うん、この75年の今に、そこにどう立ち返ればいいかっていうのが結構難しいなっていうところはあるなと思っていて。
うんうん、
で、まあ僕がなんで忘れロマンなのかなと思うのは、その、この戦争のことをね、なんかこの話するとき考えたんです。なんかどう喋ればいいのかなと思って。だけど、とにかくこの話しなくっちゃっていう思いだけは募るんですけど、でも俺にそのパーツがあるわけじゃないから、うん、まあなんか拾ってきて喋るしかないんですけど、なんかこの、関わり方っていうのはやっぱり本当に難しいんだなっていうか、本当に思い出すとか人の資料を見るとかしかできないものっていうのが、あの、日本の戦争であるから、なんかこういうのって、本当になんか消えていくものっていう風なアプローチにしか見えなくて、だからこれをなんか変えないことにはしょうがないなっていうか、あの時ああいうものがあってよかったなみたいな、まあ良いとかじゃないんだけどね。あの、でもそれを知らなくちゃいけなかったんだけども、もはや知ることもできないんだなっていうふうに流されそうな感じのことをどう形を変えていけばいいのかなっていうのが、まあちょっと戦争について考えたことではあるんですけど、レンジさんは、うん、まあ、ちょっとこういう時期に偏らせること自体もまたね、議論ではあると思いますけど、なんか、まあ、この時期、どういうふうにそれと関わったり、眺めてみようとかってありますか？
関わるというよりは、やっぱりそのテレビ番組とかね、つい最近だと、うん、東京裁判がワウワウでやってたりとか、日本で一番長い日が、うん、あやってたりとか、うんうん、あとはさっき言ったみたいな、あのクローズアップ現代でね、あの吉永小百合さん の番組やってたりとか、あとは、この世界の片隅にから改めて、あちこちのすずさんっていうね、
うん、
当時に、いろんな場所で、暮らしをされていた方々の、まあ、残されたものとか、もしくは関係者の方のインタビューとかで作るようなドキュメンタリーとかね、まあ、そういうものに、まあ、意識的に触れることはするかな。から何かしら発信するというよりは、そこで得たメッセージというか、もともとね、自分の中に持っていたものっていうものを改めて、何かあった時、これからあのもしかしたら国が変わってしまうかもしれない、何かしらのそういった動きがある時に、ちゃんとその反対できるだけのその論理というか、こういうことを今までに僕は見てきた、こういうことを知ってきたからこそ、ここはこう思うんだっていう主張を強めるために意味合いでも、なんかそういうものを意識して見ていこうかなとは思うというところですかね。うん、
なんかこう戦争を振り返ることって何なのかなっていうのが、まあ、ちょっともやっとしてるところでして、まあ、もちろん戦争良くないっていう、こうざっくりとした言い方はできるんですけど、例えばまあよくね、ちょっとこれは言説としてどうかと思いますけど、例えばそのコロナっていうのは多分戦争みたいなもんだっていうふうな表現があったりとか、それから、日本の、まあ、特に国の判断とかだよね。まあ、これはもともとよく言われてることですけど、一度決めたことをなかなか変えることができないとか、判断の過程みたいなものをなぜか全然説明しないとか、なんか上から目線みたいな形をとって、みんなで討議するみたいな対応ができない。まあ、これはもう各首長とかもそうだよね。とにかく自分勝手みたいなのがすごく伝わってきたり、あとマスコミで言えば、何かこういうふうな時が、問題が起こった時に、過剰に、事件性みたいなところに注目して、丁寧に説明するとか、なんかその、強い言葉に頼り切って、なんか、論理的に語ることが、まあ結構苦手。まあそれはメディアの特性かもしれませんけど、つまりなんかこう、本当、うん、戦争に突入していく時の風潮と、その似てなくないって、なんか勝手に思っちゃう。こういうことに重ねすぎるのもどうなのかなっていう気持ちもまああるんですけど、ただ歴史ってこう、まあ、いろんな面はあって、丁寧に眺めていくというのもあれば、まあ、一応形上ね、その教訓みたいなものを考えるっていうのもあると思うんですけど、 こう、あの時の戦争がなんで起こったのかとか、それと運動体がちょっと似てるように見える今の構図、それは今に限らず、本当にいろんな時々に感じることだと思うんですけど、なんでそうなっちゃうのかなっていうことを、うん、まあ、丁寧に考えていかないと、なんかこう、感情論としておかしいっていうのはあるんだけど、なんかメカニズムみたいなのがあるのかななんていう、うん、そういうところにも気持ちは行ったりするんですよね。
うん
うん、だから戦争についてぼんやりいけないって思うだけではなくて、その戦争そのもののメカニズムで、さらに言うと世界ではやっぱり、世界では戦争って全然なくなってるわけではないし、むしろアメリカとか中国の関係とか、中国というのは軍事費をすごく増やしていて、まあ、世界中でそういうふうな問題も起これば、あと軍事力っていうのがないと成り立たない世界の構造はなぜかあって、でそれとどう向き合っていく、うん、行けばいいのかっていうあたりの手段を、僕らはまだそのスタートラインにも立ててないところで沖縄の基地の問題とかで悩んでたりとかするっていうところがあって、なんかこう、うん、やり残したことめちゃくちゃあるのに、なんかそのスタートとなった戦争っていうことについて全く知らなくなってくると、もうもはやなんていうか、平和な人ですねというふうになんかね揶揄される意味でなっていっちゃうのかなと思うんですけど、この戦争の意味、考える意味ってどういうふうに感じますか？
考える意味？
うん。戦争について考えること？
なんかまあ、基本的にその生活っていうものが自分、それぞれの人の中にはある中において、戦争というものが、関与してくる要素というか、こう、入り込んでくる要素って、まあ、もちろん密接してるものではあるんだけど、直接的に入り込んでくるっていう機会はそこまで多くあるわけではない。特に、まあ、今の状態だよね。これから先どうなるかは知らない、わからないですけど、その中においては何でしょうね、そういったものが入り込んできた時に、なんだろう、何らかの自分自身が持つ態度、自分自身が抱く考えっていうものをはっきりと示せるような、まあ、さっきと重複しちゃいますけどね、やっぱ準備をしておくっていう意味で、ところなんじゃないですかね。戦争について考えるというよりは、まあでもそれも戦争について考えるっていうことなんじゃないかな。
うん、まあ別になくてもいいんですけど、そのうん、ほら、やっぱその、なんていうのかな。ちょっと俺、あんまり深く調べてないですけど、なんでこんなに世の中の軍事費が減らないのか。やっぱ軍事っていうものを手に入れることで、どうやって産業が伸びるのか。なんか一方ではほら、まあ、原子爆弾の物語も、なんか太陽の子とか最近できますけど、
うん、
科学を伸ばすための必要悪みたいな言い方をされるところもあって、まあ、まあそれはね、簡単に組みしちゃいけないなと思ったりもしたりもするんだけど、なんていうかな、一面的にしか僕が捉えられてないなという気持ちもあって、だから、うん、まあもちろん個人でどうって話ではないんですけど、その戦争という文脈について、こう、いろいろこう、もっともっと考えなくちゃいけないことがあるような気がしているんですね。いるんだけど、まず最低限自分たちがやったことについての総括というか、きちっと取りまとめみたいなことすらこの国ができてないような感覚とか、例えばさっきの、戦災資料館なんていうのは、これ施設の、あくまで施設だったりするので、そういうふうな場所しか僕らないんだって思うと、なんかちょっと違和感あったりするんですけど、まあ、なんで、
うん
うん、まあまあそういう、まあまあ、それはちょっとね、大げさな話ではあるんですが、まあ、そう、だからまあ個人的には、そのね、東京大空襲戦災資料センター、なんかこう、最近、オンライン配信とかも、イベントでやるみたいなこと言ってるから、あ、なんかそういう形も取ってるんだなと思うんですけど、うん、まあ、そういうふうな施設に触れたりだとか、あと女たちの戦争と平和資料館っていうのが、ワムっていうのがあったりするんですけど、まあそういうところだとか、もうちょっと見てみたいなと思うし、まあ一個強く思うのは、やっぱこう過去のことをきちっと振り返るっていうことは、めんどくさいけどやっぱしなくちゃいけなくて、それはきっとこのコロナも、うん、まあ、もちろんね、すべて解決しないとかって言い方はあるけど、まあそんなこと関係なく、絶対振り返る時期来ると思うんですよ。10年経つし、20年経てば、 あの時何だったかとか、うん、例えばあの時と今とどう変化してるかとか、絶対話出てくると思うんですけど、そういう時に振り返るアプローチっていうのを持たないとちょっと怖くない？なんか。これはすでにね、過去にインフルエンザ、新型インフルエンザもあったり、そういう特定の分野で言えばそういうふうな言い方もできるし、何度も何度も過ちが起こったりとかしてて、もちろん完璧に対処することはできないんだけど、あの時ああだったってことをきちっと今回改善するっていうふうな向きがちゃんとないと、
うん、
まあちゃんとすりゃいいって言い方も良くないんだけどね。でも、それはやっぱ糧になるじゃん。あの時のあれ、あの失敗をどうしようとかさ。だから検証とかっていうのもあったりするし、その辺のことができる体を作りたいなっていう気持ちも含めて、戦争にどう向き合えるかをちょっと、うん、まあね、75年、もうだから本当に伝説の話みたいになっちゃうと思うんです。100年経ったとしたらさ、うん、きっと。
ね、なんか僕はその戦争への考え方っていうのは本当に人によってレイヤーが大きすぎて、うん、今日、もうその戦争当時を知ってた、それこそ大橋伸彦監督とか、うん、そういう方々と今の20代10代とかっていう全くその戦争当時を知らない人たちっていうところで差が大きい、うん、一方で、うん、その戦争を防ぐっていう意味合いにおいては、うん、そのなんだろう、一部の知ってる人たちがいくら主張したところで仕方がないというか、
うん、
なんだろう、それが一部にとどまっていたんだとすると、それを戦争を止めるという行為にはつながらないと思っているところがあるので、
うんうん、
どこまでその一人一人のその認知っていう、その知っているとか、そこに興味を持って情報を発信するもそうだし、それについて考えを持つっていうことが本質的なその反戦っていうところに意味があるのかっていうところは難しいなとは思ってるんですよね。
まあね、その今、うん、言ってくださったことは、例えばその原発事故とかっていう問題とかも近くて、その、
うん、
もちろんちゃんと考えなくちゃいけないんだけど、ざっくり忌むべきものとかさ、あと、こういうことをポジティブに考えようと思って、うん、例えば昔だと、原子力は未来のエネルギーだ、みたいな言葉遣いで、ポジティブに取り上げることでみんながそこの話に組みできる。我が町でそれをやりましょう、みたいな話に、していくメディアみたいなものがあって、だから戦争も、うん、ほら、要するに何、こう、そういうコスプレしてさ、戦車に乗るの楽しいねとか、そういう、まあ、それをポジティブというのがよくわからないけど、まあ、そういうふうな言い回しをしないと、話しづらいみたいなこととかになるとしたら、うん、なんかちょっとそれはそれで、うん、まあ、いいんだよ、そういう娯楽もあっていいのかもしれないけど、だからなんかこう、語る人が増えることも大事だし、だけど、それを気持ちよくは語れないこともあるじゃないですか、きっと。被害みたいなことになるとね。うんうん、でも、それを語らなきゃいけない。だから、この、なんていうか、ね、楽しくないという言い方に、まあ、なりますよね。なんか、そういうことをでもどう喋っていくのか。だから、これ、今日もだから、喋ってますけど、うん、これ喋らないじゃん、なかなか。なんつうの？わかんないけど。うん、いや、オレンジさん、これさ、この前、こういうの見てさ、悲惨だったよって。まあ、なくはないんだけど、なかなかこう、どういう文脈でこれを喋っていいかがなんか悩ましいと思うんですけど、これをちゃんと培っておかないと、うんうん、でもコロナでひどかったとか、何かあった時のこれをひどかったっていう話をする、なんか、筋肉が培われないと、なんつうかこう、申し訳ありませんって謝りゃ済むことだったらいいけど、これ謝っても済まないことだからさ、うん、これどうしたらいいかっていう、うん、その筋肉どうつけるかが、なんか、まあ、まさに言ってた通り、だから話し方だよね。なんかそれが身につけられないといけない。まあ、なと思うからこそ、例えば大林信彦の監督の作品とかは重要なんだよね、
うん、
きっとね。作品として、エンターテインメントとして見せる。
うん
うん、ことができる戦争だからこそ価値があるのかもしれないですよね。
そして広がるって意味でもそうですね。
さあ、ということでですね、まあ、時期だっていうのもありますけど、なんかこう、うん、振り返ることがしやすいものとそうでないものっていうのがやっぱりあるなと思っていて、過去にはね、うん、酔っ払いとか、亡くなっちゃった蕎麦屋とかそういう話してますけど、 まあ、戦争もどういうふうに振り返ることができるのか、うん、その工夫みたいなものもなんか考えて いかなければいけないのかなというふうに思ったりして、うん、75年ですね。まあですからここはあくまで節目で、うん、それは全てのことに同じだと思うんですけどね。ということでちょっと真面目ぶって喋ってみましたけども、う
ん、はい、いや真面目に語るべきですよ。
うん、うん、まあまあちょっとね、そんなことを思いながら、8月を考えてもいいんじゃないでしょうか、うん、ということで、はい、今回は忘れロマン、うん、戦争について喋る話をしてみました。
うん。
はい。ということで、終わりでございます。お相手は、またちょっとね、暑い道のりを歩いて、江東区の戦災資料センターにちょっと行きたいなというふうに思います。汗ダクダクになって、あの時をちょっと想像してみるっていうのも、行こうかなというふうに思ったりしています。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ。